はい、ということで体力お化けへの道、頭も体も疲れにくくなるっていう本の3回目の音声なんですけれども、内容はいい本だと思うんですけども、結構内容が抽象的なので、読んでてそうだよねと思うけど、なんか刺さるところがあんまりなかったかなと思います。私があんまり興味ないからかもしれません。ただですね、非常にここはいいなと思ったところを最後にご紹介したいんですけども、回復、体力に2つあるよねっていうのを前回の音声でもご紹介したと思うんですけれども、その体力維持するために大事なのが、普段からちゃんとリカバリーする、回復するっていうことを意識した方がいいって書いてありました。で、この本はですね、言葉の定義がとっても丁寧で優しいなと思いました。ここにも書かれてるんですけども、リカバリーとは休むことだけではありませんと。多くの人が休息イコール横になって何もしないことと思いがちですが、リカバリーにはもっと幅広い選択肢がありますと。ほう。例えば軽い運動、ストレッチ、入浴、呼吸法、食事、睡眠の質向上など、それぞれが疲労を取り体を整えるための立派な手段ですということです。で、体力とは動いた分だけ減るものではなく、回復すればそれほど伸びるものでもありますって書かれているので、ああそうかと思いました。ちゃんと意識しないとダメなんだなと思いましたね。で、そのリカバリーがですね、いろいろな層があると。これが面白いです。まずは身体的回復、疲労物質を効率よく排出するための血流改善、筋肉や関節の柔軟性を取り戻すケア。そうですね、疲労物質を排出するっていうのは思い浮かびますよね。筋肉や関節の柔軟性を取り戻すケア、これ大事ですね。そして内臓や神経系を休ませるための睡眠や食事の調整。確かに。で、もう一つはメンタルの回復ですと。これも確かにそうですね。そう、メンタルの回復も大事だなと思います。あとね、ビジネスマン向けリカバリーのヒントというところで、リカバリーはアスリートや高齢者だけの課題ではありません。むしろ日々ハードワークにさらされているビジネスマン、ビジネスパーソンですね、こそ意識して取り入れましょうと。で、この部分についてですね、読んで、そうだなと思ったんですけれども、知っておいてほしいのは、リカバリーとは何も長時間の睡眠や丸一日の休暇だけではありません。ビジネスの現場においても短時間でできるかつ効果的な回復の引き出しをいくつか持つことが仕事のパフォーマンスを保つための重要な鍵になりますと書いてありますね。確かにそうだなと思いました。朝の通勤電車の中で深呼吸をする、昼休みにスマホから目を離して1分だけ背伸びをする、寝る前に1分だけ足を上げて静かに呼吸する、こうした小さな回復行動を意識的に挟むと、体と脳にこびりついた疲労が徐々にリセットされ、次のタスクへの集中力や持久力を取り戻せますと書いてあります。非常にいいですね。なんでこれはね、ぜひやってみてほしいなと思います。で、ちっちゃな回復なんですけども、これに関して私が非常におすすめなのがですね、回数をね、確認することなんですね。小さい回復を1日何回やったかで忘れちゃうっていう場合はですね、じゃあ午前中何回やったのか、午後何回やったのか、家帰ってから何回やったのかっていう、ざっくりでもいいので回数を確認することを強くお勧めします。そうすると何をどれぐらいやったら自分回復できるのかっていう目安ができるのでいいんですよ。で、なぜ目安が必要なのかなんですけども、目安を作るとですね、安心できるからなんです。なんかやっぱこうね、アクセルを踏まなきゃいけないことって多いと思うんですよね。かなり多いと思います。でもレバー界では口酸っぱく言ってますけども、そのアクセルを踏んで面倒なことになると脳はアクセルを踏ませなくなるわけですよね。 そうするとアクセル踏めなくなっちゃうじゃないですか。だからアクセルを踏むために、安心してアクセルを踏めるために、自分はどれぐらいのことをやれば回復できるのかっていうのを常に頭に入れておかなきゃいけないわけです。でもちろんですね、私たちの一番の敵はですね、年齢を重ねることですので、毎年年齢が重ねるごとに、その毎日の回復のための小さな回、リカバリーのための小さな回復は回数が増えていくはずです。内容も、より、なんていうのかな、重ためしっかりめにする必要が出てくると思います。でもこれをメンテナンス、回数とかをね、ちゃんと自分で確認してメンテナンスしてないと、気持ちばっかり落ち込んでいくわけですよね。なんか去年できたことが今年できないとか、なんかもう最近体力ないから新しいことチャレンジできないとか言っちゃうわけですよね。それは非常にもったいないことなので、日々小さな回復をするけれども、その回数はちゃんと確認しておこうということを強くお勧めします。以上です。